私に良いことをしてくれた。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にこの深い愛の御言葉を語ってくださいます。私に良いことをしてくれたのか。私たちは一週間という時間をそれぞれの場所で過ごして、仕事をして家庭を守り、そして日曜日の午前中というこの貴重な時間を使って教会にやってきます。神様を拝み、御言葉を聞き、賛美を捧げ、献金を捧げ、奉仕を捧げていきます。そんな私たちに対して世の人々はもしかしたらこんなことを言うかもしれません。なぜこんな無駄なことをするのかと。でも今日私たちは確かに私たちにとって大切な命の時間をナルドの香油のように神様に捧げるためにこの教会へとやってきたのです。そんな私たちにキリストは確かに語ってくださるのです。私に良いことをしてくれたのだと。皆さん今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。もう年度末のですね、ものすごい慌ただしい時ですので、もう3月もですね、もう半ばに入ってきたらもう大変ですね。でもですね、本当にそんな大変な時にようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。現代を生きる私たちにとってこの世界を生きる生き方、それは合理的な仕方で生きる、そういう習慣が身についているんだと思うんですね。最近ではコスパという言葉だけでなくタイパという言葉も使われますね。タイパ、タイパ的に分かります？私は最初分からなかったんですけど、タイムパフォーマンスですね。コストパフォーマンスのことをコスパと言いますけど、タイムパフォーマンスのことをタイパというそうなんです。どうやったらお金も時間も効率よく使うことができるか、そういうことを合理的に考えるという癖が私たちには身についています。最近はなんとですね、若い人たちですね、映画を見るとき、ネットで無駄な時間を省くために 1.5 倍速で映画を見るんだそうです。すごいですよね。もう タイパを良くしよう、タイムパフォーマンスを良くしよう、そこで倍速で 1.5 倍で映画さえ見るんだそうです。こういうことをやったらどれだけの見返りがあるか、リターンを得られるか、そして無駄にはならないか、そんなことを私たちはお金のことだけではなく自分の時間とか労力とか、そういうことに対していつもいつも計算して生きている、そんな習慣を身につけているんだと思うんです。そしてそんな損得感情はいつの間にかに私たちの人間関係とか、もっと言うと信仰の領域にまで入り込んでくることがあるのかもしれないって思うんですよ。これだけあの人に尽くしたんだから感謝されて当然だとか、これだけ教会で奉仕をして献金も捧げているんだから神様は私のことを祝福して当たり前だとか、そんな計算をしてばかりいるうちに私たちの心はどこか冷え切っていって、本当に純粋に誰かを愛し 見返りを求めずに自分を差し出していく、そういう喜びを私たちは見失ってしまうことがあるのではないでしょうか。今日イエス様はそんなふうに計算高くなってしまった私たちの心を打ち砕く、圧倒的な無駄遣いをするほどの愛の姿を示してくださるのです。私に良いことをしてくれたのだ。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りになられたことがありました。そういえばイエス様が十字架にかけられる数日前の出来事でした。イエス様はエルサレムのすぐ近くにあるベタニアという村で食事の席についておられたんです。するとそこに一人の女の人が近づいてきました。ヨハネによる福音書によれば、この女の人はベタニアのマリアです。彼女は極めて高価な香油の入った石膏の壺を持ってきて、イエス様の頭に、そして足にその香油をドバドバと注ぎかけたのです。この香油、純粋で非常に高価なナルドの香油というもので、聖書の時代の人たちの約1年分の年収に相当するというような、とんでもない高価な、値段が高い、そんな香油だったそうです。まあ現代の感覚ならばですね、何百万もするような、もうありえないような、って目が飛び出そうなんですね、もうそんな高価なもので、もうこのベタニアのマリアにとってみれば自分の全財産といっても過言でないような価値ある宝物だったんです。マリアはそれを少しずつ大切に使ったというのではありません。もうイエス様の頭に、そして足元に一滴残らず注いでしまって、そしてヨハネによる福音書には、家は香油の香りでいっぱいになったと言われています。もう彼女はですね、その大切な香油が入っている壺を、もうその首元を打ち砕いてしまって、一滴残らず全て、もう数百万もするような価値のその香油ですね、イエス様お一人のために使い切ってしまったというんですね。じゃあ一体どうしてマリアはこんなとんでもないようなことをしたのでしょうか。実はこの少し前、マリアの家族には大変な出来事があったんです。マリアの大切な大切な大切な家族の弟のラザロが重い病気で死んでしまったのです。マリアは深い絶望と悲しみの中にいました。でもそこにイエス様がやってきてくださったんです。イエス様はマリアの涙を見て、ご自分も涙を流して一緒に泣いてくださいました。それだけではないです。なんと死んで墓に葬られていたラザロを奇跡によって生き返らせてくださったんです。だからマリアの心の中にはイエス様に対する感謝の気持ちで満ち溢れていたんです。私の愛する家族のために一緒に泣いてくださって、そして命を与えてくださった そのお方に私の持っている一番いいものをすべて捧げ尽くして差し上げたい。それがマリアの思いだったんです。彼女にとってまさに年収分の高価な油を注ぐということは決してもったいないことではありませんでした。むしろこれでもまだ足りないというですね、そんな魂の底からのイエス様に対するご恩返しの気持ちだったんです。ところがそんな素晴らしい愛の行為を見た弟子たちはなんと憤慨したというんです。ヨハネによる福音書によればその怒りの叱りの声を真っ先に挙げたのは後にイエス様を裏切ることになるイスカリオテのユダでした。ユダはこう言うんです。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに、なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。そんな声を上げていきます。そして周りの弟子たちもそのユダの声に同調して声を上げていきます。そうだそうだ、なぜこんな無駄遣いをするのか。この無駄遣いと訳された言葉、聖書のもともとの言葉のニュアンスではせっかく価値があるものを壊してしまった、せっかく価値あるものを損失を出してしまった、まあ、そんな非常に強い非難の意味を込めた言葉になっています。なぜこんな無駄遣いをするのか。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。皆さんはこのユダの言葉聞いてどう思われるでしょうか。実はものすごく正論に聞こえないでしょうか。現代の時代、いろいろな福祉が行われます。またチャリティーも行われます。そんな思いに照らし合わせてみると一人の人間にその頭に何百万もする油をドバッと一瞬でかけてしまうということよりもそれを売って食べ物がない多くの貧しい人たちに配るということの方がよっぽど役に立つし効率的に思えるのではないでしょうか。ユダが言ったことを実行した方が現代的な合理的な考え方からするとその方がコスパもタイパも高いということになるんですね。どうでしょうか。私たちですね、聖書を読みながらそのことの顛末を知っているので、ああユダやっちゃったなとかですね、ああ弟子たちやっちゃったなって思って聖書を読むんですけど、これずっと聖書を中身読んで顛末知ってるからそう思うのであって、もしも私たちが人生初めてあの場面に遭遇していたとするならば私たちなんて思うんですかね。ユダが声を上げていく、もったいないじゃないか、無駄遣いじゃないか、もしも私たちがあの場所にいたならば、きっと、まあ、少なくとも僕なんかそう思ったかもしれないですね。ユダの言う通りだ、そうだそうだって、 僕なんかは声を上げてしまったんじゃないかなって思うんです。ユダの言う通りだよ、マリア、ちょっとそれはやりすぎだよって言ったかもしれません。でもユダの決定的な間違い、それは全ての物事をお金や数字で計算をして、全ての物事を損か得かで判断してしまっているということなんですね。ユダはマリアの心の中にあったイエス様への純粋な愛という目に見えない最も大切なものをいくらの価値があるかというその計算で天秤にかけてしまったんです。そしてヨハネによる福音書を見ていくと、このユダ、これは本当に貧しい人のことを思ってそうアドバイスしたわけではなくて、実はユダ自身がお金をごまかしていて盗っ人であった、そんなことが書かれています。そして恐ろしいことに、この直後ユダはイエス様の命ですら銀貨30枚という、当時の奴隷の一人の最安値のような値段で祭司長たちに売り飛ばしてしまうのです。計算をする、その言葉は最初は正論には見えても、最終的には命の本当の価値を見失ってしまうことがあるのです。貧しい人たちのためというもっともらしい正論でマリアを責め立てて彼女を孤立させようとした弟子たちに対して、イエス様はマリアをかばうようにしてこう言われたのです。なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ。ここで良いことと訳された言葉は、これは実用的に役に立つという意味ではないですね。そうではなくて、美的に素晴らしい、崇高な美しさがある、そういう意味での良さを表す言葉です。だからイエス様は役に立つかどうか、効率的かどうか、コスパがどうか、タイパがどうかでマリアのことを評価したのではないんですね。そうじゃなくて、マリアの愛の行為は数字や計算を超えていて最高に美しいのだ、そんなふうにイエス様が評価をしてくださったのです。じゃあ一体どうしてイエス様はそこまでこのマリアの行為を、ちょっとぶっ飛んだ行為ですね、その油を全部注ぎ尽くしてしまう、そのぶっ飛んだ行為を美しいと、良いことだと言ってくださったのか。そのことをイエス様は12節でこう語るんです。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた、そう言うんですね。イエス様は確かにこれまで何度も何度も、私はこれからエルサレムに行って十字架につけられて死ぬんだ、何度も何度も何度も弟子たちに予告をしてきました。でも弟子たちは誰一人としてそのイエス様の言葉を本気で受け止めようとはしていなかったんです。先週の箇所でもそうでしたね。イエス様が王様になったらば誰が一番出世できるか、そんなことで言い争って、自分の出世のことばかり計算をしていたんです。イエス様は十字架というその死の暗闇に向かってたった一人で歩んでおられたんです。 私たちは全然理解してくれない。その孤独はどれほど深かったのでしょうか。でもこのマリアだけがイエス様がこれから向かわれる十字架の死を霊的な直感で感じ取っていたんですね。私のために、私たちのために命を捨てようとしておられるこのお方の悲しみに私は寄り添っていきたいんだ。弟子たちの誰もがイエス様の死を、十字架を信じない中で、このマリアだけがイエス様の底知れない孤独と痛みに寄り添って、その葬りの準備として自分のすべてを捧げ尽くしたのです。だからイエス様にとってこれほど慰めとなる美しい良い行為はなかったんですね。イエス様はさらに13節でこう言われます。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。イエス様のこの言葉、もう素晴らしい褒め言葉ですよね。これ以上ないような褒め言葉だと思います。なぜこのマリアのぶっ飛んだ行為が永遠の記念とされるのでしょうか。それは高価な香油をイエス様に注ぎ切ってしまったというこのマリアの愛の無駄遣いの姿が、これからイエス様ご自身が十字架の上で行ってくださることと完全に重なり合っていたからなんですね。ちょっと考えてみてください。神様の愛、それも私たちの罪と死と滅びを救い出すために、神様が愛する一人子を十字架にかける、その愛、それは私たち人間の合理的な計算から考えてみるならば、これこそ最大の無駄遣いであるのではないでしょうか。私たちはしばしば神様を裏切るんです。神様から離れてしまうんです。自分勝手な歩みをして、そして損得感情で物事を考えて、しまいにはですね、自分が神のようになりたいとさえ思ってしまう、そんな罪人のために、天の父なる神様が愛する一人子イエス・キリストの命を十字架で捨ててくださるんです。こんなにもコストパフォーマンス、コスパの悪い、割に合わない出来事はないのではないでしょうか。もしかしたらサタンはこう嘲笑うかもしれません。なぜあんな罪人たちのために大切な御子を十字架にかけるのか、なぜそんな無駄遣いをあなたはするのか。そう父なる神様である主ヤハベに問い詰めたかもしれません。でも天の父なる神様はそんな損得感情を捨てられたんですね。マリアの石膏の壺が打ち砕かれて、香りが家いっぱいに広がったように、イエス様はご自身の体をゴルゴタの十字架の上で打ち砕き、その 命の血潮という最高の行為を私のために、あなたのために、私たち一人一人のために一滴残らず注ぎ尽くしてくださったのです。神様の愛、キリストの愛は計算ではありません。あなたを救うためなら私の命すべてを無駄遣いしても構わない、そんな激しく美しい愛なのです。私たちはそんな神様の愛の無駄遣いによって救われた一人一人だからこそ、その恵みを受け取って今日この礼拝に集っているのだと思うんです。愛する教会の皆さん、私たちは神様からどれほど途方もない愛の無駄遣いを受けて生かされているのでしょうか。今日このあと私たちは聖餐の食卓に着きます。これはまさに私たちのために無駄遣いと言われるほどに惜しみなく注ぎ出されたキリストの命の行為、それは裂かれた御体と流された血潮をいただく場所です。私たちはこの食卓で文字通り神様の無駄遣い、計算を超えた途方もない愛を味わっていくのです。この圧倒的な愛を受け取り味わうものとして、私たちもまた今日から使わされていくそれぞれの場所で、日常生活の中でいろいろな損得感情を少し脇に置いて判断してみませんか。これをしたら見返りがあるかなとか、こんなことしたら無駄になるじゃないかなと計算するのをやめて、主のために、そして身近な隣人一人一人のために、喜んで自分の賜物と命と時間を注ぎ出す、そんな愛を無駄遣いする美しい良い歩みへと今日から踏み出していこうではありませんか。もしかしたらそんなふうに生きようとする私たちに、世の人々はなぜこんな無駄なことをするのかと問うかもしれません。でもそんな時キリストは確かに語りかけてくださいます。なぜこの人を困らせるのか、2000年昔に私に良いことをしてくれたのだと語ってくださり、そして今この礼拝において私たち一人一人に対して、私に良いことをしてくれたのだと語ってくださるキリストは、私たちの救いのために十字架の上で命を捨ててください、尊い血潮を注ぎ尽くしてください、私たちを救いへと導いていてくださいます。そしてやがて私たちの命が終わり、最後の審判に立たされるとき、キリストは確かに語ってくださるでしょう。私に良いことをしてくれたのだと。だからあなた たは大丈夫。罪や、そして死や、滅びの力がどんなに私たちに迫ろうとも、神の国における永遠の命の希望から私たちを引き離すものは何一つありません。新しい一週間、このキリストの御言葉に支えられて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが今日も私たちに御言葉をお語りくださり、そして私たちに命を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。私たちはともすれば無駄だとか効率的でないとか、そのように考えてしまうことがありますけれども、あなたはそんな私たちのためにご自身の命という最も尊い交友を十字架の上で一滴残らず注ぎ尽くしてくださいました。そのとてつもない愛によって私たちが今生かされていることを覚え感謝をいたします。どうかこれから預かる聖餐の食卓を通して、私たちもあなたの愛に深く満たされ、見返りを求めずに死を愛し隣人を愛する、その歩みへと押し出されますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。